たくさんの人が集う元気で明るい大阪、千客万来都市大阪を目指しまして、様々な事業に取り組んで元気に頑張っている皆さんをご紹介しようというコーナーでございます。
はい、大阪商工会議所では、環境や新エネルギーの分野で企業同士の連携を進めるもっと大阪フォーラムというのを実施しているんですが、それに参加された企業さんに今日はお越しいただきました。
それではご紹介いたしましょう。株式会社オーパスクリエーション代表取締役永井淳二さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
本当に落ち着いた感じでね。
もうやっぱ社長さんですから、
なんか落ち着いてこういろんなことを今日は、まあ、あの非常に僕個人的にはそのエネルギーとか、はい、あの昔々からね、本当に子供の時からものすごく興味があったことですから、
いつも言うてありますもんね、これエネルギーに変わらへんか言って、
はい、いや僕らはレベルの低いしょうがない話ですよ。
い
や本当にね、あのこのなんかこう子供の時言ってみましたら焚き火で芋焼いたりしますやんか、はい、もっと焼くもんないかとかねいろいろと考えてた男ですから、今日楽しみ。
ということはもうまさに今日は聞いてみたいよ。
決意があったら貸し入れてほしいさあ、そこでまずは どのような事業をされてる会社だ。
あ、そうですね。はい、まあ、会社としましては、二つ事業部がありまして、一、はい、つがエネルギー環境事業部、はい、もう一つがクランツフード事業部というところなんですけども、エネルギーという部分ではですね、はい、私もドイツに日本部がある、クライドバーグマンという会社の日本の代理店を行ってまして、はい、まあ、ここの会社は、まあ、火力発電所ですとか、はい、ゴミ焼却設備とかそういうところのボイラーの中をですね、運転しながらクリーニングするという機械があって、それを、まあ、メインで作ってる会社なんですね。
なるほど。
でそれを、まあ、その機械だけじゃなくてシステムとかも導入していただくことで、例えば燃費を上げてですね、燃費効果を上げて、多くの発電を行っていただく形の提案をさせていただいたり、機械を提案させていただく、もしくはそれにプラスアルファして、まあ、環境整備の方もですね、お手伝いさせていただくことができるという、そういうようなことを行っている会社です。
あ、つまりそのスイスの技術を、まあ、日本のこういろんな企業にも採用してもらえませんか、採用しませんかというような提案をしているということですかね。
そう、そうしながらこうしたらもっとこうなりますよと、うん、いろんな、まあ、そのあの相手の会社に対して提案をしていくという。
そうですね、まあ、効率効率ということをよく言われるんですけれども、はい、本当にそのどうすれば効率を上げることができるかというところを、やはりドイツというところは火力発電であるとか、はい、そういうボイラーの先進国ですのでね、はい、そのあたりのノウハウであるとか、まあ、今までの実地というものを導入しながらご説明させていただくというのが我々の、まあ、モットーなんですけども、
はい、今例えて火力発電ということをおっしゃいましたけど、もちろんそれはあの火力だけでいろんなエネルギーに対してやっておられるわけですね。
そうですね、まあ、メインがどうしてもその CO2 の排出を抑えなきゃいけないとか、はい、燃やした後、まあ、使った後のですね、はい、まあ、不純物、老廃物のようなのが出てきますから、それをどうすれば少なくできるかというところがやはり一番大きな問題になりますので、ですから我々の場合にはその火力発電というところに特化した形で今提案をさせていただいています。
なるほど。でもこれはもう頑張っていただかんことには今このご時世ですんでね。
そうですね、
まあ、ぜひとももっともっと頑張っていただいてねで、あと、まあ、技術もあり製品もなんか作っておられるわけですか。
あ、製品を作ってるのはですね、はい、クランツフード事業部というところで、まあ、スイーツを作らせていただいております。
なるほど。
あ、また随分また変わりますね、スイーツも作ってる
んですか。まだそんな火力発電の列でパンが焼いてる、そう、そういうスイーツ焼いてる、そういうことじゃないですか。
いや、あのそれができればいいんですけど、まあ、そうまあ、それとはまあ違うんですけれども、はいはい、うちの方ではまあクッキーですとか、パウンドケーキとかというものを作りまして、まあホテルさんの方にご提供させていただいているというところなんですが、
これは全くあの言うてないんですけど、まあ、業種としては違うもんですよね。
違いますですね、
は
い、
これなんか結びつきってあの接点がなんかあるわけですか。それは、
はあの私はこのエネルギー環境の方で独立をしたわけなんですけどね、はい、まあ、脱サラでということなんですけれども、はい、その時に、まあ、事務所を借りに行った大家さんの方が、まあ、昔からお世話になってた方 で、まあ、独立するんだったらもうついでにこの会社スイーツの会社引き受けてくれないかということになって、まあ、ひょんなことからこういうことになったということなんですけど、
なかなかでも面白い話
だね。畑違いのような気もするんですけどもそんなねやっていくんでいけるんですね。
でもあのそういう意味ではネットワークですよね、一つの
ある種、ね、はい、
ご縁というのか、そういうさっき冒頭おっしゃいましたけど、やっぱりその一つのものを火力発電の火力のものを売るとか、はい、技術を提供する場合も、はい、やっぱりあのいろんな結び次があって一つの商売になっていくということ
ですね。そうですね、
ネットワークですよね、はい、これは普段がそうすると、まあ、この、まあ、火力発電ですけども、こうしたらもっと効率よくエネルギーがとかいつも考えてあるわけですか。
あ、それはあのニュースレターというのを グループ内でも回してますし、
はい、
でそれこそもっと大阪フォーラムさんの方に行ってですね、
はい、
あなるほどこういうものが今一つ出てきてるのか、それであれば日本から逆にドイツに輸出することもできるんじゃないかとかっていう、そういうところのアンテナはできるだけ張るようにはしてます。
なるほど、
やはりいろんなこう、まあ、情報をたくさん持ってらっしゃるというか、コネクションをたくさん持ってらっしゃるということなんですかね、
はい、これはついついね、はい、ああいうものはものすごく大きなもんじゃないですか、火力発電というのは、はい、そうすると大企業だけが参加するようなイメージがそうでもないんですよね。
そうですね、やはり本当に裾野の広い事業だと思いますので、
はい、
いろんな形で参加することっていうのはできると思います。
ただまあ小さなその中小、まあ、会社でも技術があれば全然問題なくどんどんと入っていけるということですか。
まあ、それはあと提携をするとかですね、
はい、
どういうふうな関係を組み上げていくかというところになってきますので、
はい、
それがまあ一つ一つ確実にできれば可能な線ではないかなと思います。
そういう結びつきももちろんやっておられるということはですね、一つの、
まあ、なんとか、はい、
ご自身も言うたらその大きなところと小さなところをこう手をつながすようなこともやっておられるわけですか。
は今一つ進めているところもあります。
いやだから仲立ちもやりながら自分代理店ですから売り込みながらという、
はい、
いろんなこれはもう本当に世の中のために本当にいいように動いてくださってるんで本当に永井さんが頑張ってくれれば頑張ってくれるほど
そうですよ、ね、
もういい方向に向きそうな、そういうふうに感じたんです
けど、ね、それはもう非常に逆に言うといろんなものを自分で背負ってるなっていうような今が出番が来たみたいな感じが僕はそこにはするんです。いかがですかね。
まあまあやっと一人立ちに近くなってきたのかなっていうところはありますけども。
ねえ、なんかやっぱり今エネルギーの問題問われてますもん、世の中全般にね、はい、やっぱこの、大小のもっと大阪フォーラムにこう参加されて、ね、あよかったなと思うのはどういうところですかね。
そうですね、我々のような小さなところがやはり大手さんに、すぐにですね、商談というステージまで上がるのにやはりハードルがいくつもあるんですね、ところが、まあ、もっと大阪さんのこのフォーラムに参加したことで、直接その技術的なことをお話しする方とお話、そこで結びつけていただけるというところがですね、やはり我々が小さなところであっても技術というものを提供する、コーディネートすることができればですね、そういう大手さんと、まあ、同じ目線でお話をさせていただくことができるという場を作っていただいているので、これは非常にありがたいですね。
やっぱり先ほど、まあね、おっしゃいましたけど、大きいところじゃなしに小さなところでも技術があればね、そういうふうにこうどんどんと張り込んでいけるようなことですわね。
そうですね、
はい、もう普段からそうするとやっぱりエネルギーについてもうもっとこう待てよと、この熱はどうにか利用できんかと。
あ、それはやっぱり思いますね。
はあね、僕
それ以上でいつも思ってありますからね。
境の方にね、煙突から火出てるやつありますからね、はい、あの火どないかでけへんかって、あれは何はそんな思いません。
そうですね、あれ燃やすことで、はい、未燃物というか不純物をきれいに、まあ、してしまうというところなんですけども、はいはい、その部分を逆に循環させて内燃機の中に吹き込んでと再利用ガスという形にすればまた一つのエネルギーを取ることはできると思いますけど。
あ、すごいでしょ。
今磯部さんのポッとしたお話からここまで新しいエネルギーが、
それは考えてありますよ。
すごい。
これは僕ね、前からね思ったんです。これは話ずれますけど、あとJリーグとかでね、どんどん飛び跳ねたやつ、はい、飛び跳ねる勢いをね、中に変えられへんかってやっぱりもうやってますもんね。
ああ、やってましたね。
ほんで今ね、なんか人が歩くときに、ね、こう熱こうエネルギー起こるの、これで電気発電できるのものやってますんよ。
はい、
なんか聞くところによると静電気ももうそんなのもエネルギーに変わるようになってきてるなって話も聞いて、
そういうね、まだコスト的な問題あるでしょうけども、はい、いつも考えておられる。風呂に入ったらなんとかこう、僕この間ね、お風呂入った時ぬるかったんですよ。僕の体温の方が高いんちゃうかな、これ。こういう風呂も逆に人体でぬくなる風呂でけえかなとか。
あ、人体であったかくなるというお湯が。
いやだってなんかね、なんかつぶ話ずれて、エアロビクスの教室かなんかでね、はい、こう動くとね、はい、汗出ますやん、はあ、熱出ますやんか、
はい、
それで2階の床暖房してとかあるんですよね。
あります。
は
あ。ねえ、ええ、これほど環境に優しい。
無駄がないですね。
ねえ、
必ずエネルギーというのは不変の法則ですから、
はい、
どこかで発熱すればそれを失っているところがありますから、
はい、
それを回していくのが、まあ、一つはエアコンですし、
はい、
原理ってそこですからね。
はあ、それもしかするとずっと昔からそういう学校とかで理工科勉強して あったという
。 いえ、僕は全然違います。文系経営学部出身ですから。
経営です。
これはまた経営で、まあ、言うたらあんまり関係ありません、ね、化学とそういうことは、
はい、
まだ急にこっち来はったっていうのはまたそれなんかご縁ですか。
まあ、あのたまたま転職したところが、そういう機械関係のですね、
はい、
代理店を行ってらっしゃった会社 でそこでその担当になったというところからですね。
これ面白いんですね、人の人生というのか。ね、
でもそれでパッとこうやっぱりそう発想がいくもんなんですね、変わって、きっと切り替わって。
いや、もともと飽き性なんで、いろんなものをたらたらたらたらと見てたところがあったのかもしれないです。
でも、ね、そのドイツの技術をこういうふうに利用して、あと日本の技術を足したら、もっとすぐまでできていって、環境に優しくって、ね、
そうですね、
燃料あまりいらずにたくさんのエネルギーが出るとなりゃ、これほど嬉しいことは。
ないですけどね。
本当ですよね、はい、そういう意味ではそういうお仕事をいろんなところ結びつけてやってられるということでしょ。
はい、そう、それをもっと進めたいと思ってます。
はい、世間の方に分かりやすく言えばね。
いやでもすごいですよね、しかしそういう新しい発想が、
ね、なんか代理店と聞きますとね、輸入したものをね、右から左へこう渡して、
はい、
大きなもの、まあ、100万円で買ったやつを150万円で売ったら50万円儲かるっていうなイメージがあるんです、それだけではもうやっていけない時代です
ね。ああ、そうですね、無理ですね。
ああ、
それはもう無理ですね。
あ、それも無理なんですか。
無理ですか、今は。そこにやっぱりこう付加価値なんかつけていくということですか。
でないと、やはり日本の会社っていうのは非常に優れてますから、
はい、
ことに技術的な部分っていうのはもう日進月歩非常に激しいですからね。その中でやっぱり輸入されたものをそのまま右左っていうところで稼げるビジネスというのはほとんどもうないと思います。
これはまたこれで大変です。
どうしてますね。やっぱり多少ノウハウもいりますし、
はい、
人の力もいろんなもいりますよ。これはラジオで言える範囲でね、今こんなん考えてるのございません。
まあボイラーの中でですね、燃えてるものがあるんですけども、はい、その熱がうまく動いていく、循環させる、対流させるっていうのをある方法を使うとですね、非常に、燃え残るものが少なくなるんですね。でそれとあと燃え残ったものがよくボイラーの中の壁についたりするんですけども、
はい、
でそれを通常蒸気でやるとか空気で吹き飛ばすんですけども、はい、水鉄砲の水をかけるようなもので、はい、水をかけるとその灰のようなものに水がついて蒸発しますから、その蒸発のエネルギーで、汚れを落としていくとかですねっていうの、それはドイツの技術でありますので、まあ、火の中に水を注ぐような真逆の発想なんですけども、これは非常に効果がありますね。
ああ、それは効果あるんですか。
はい、
そういう日進月歩おっしゃるように、我々知らんところでいろいろ永井さんのような方活躍されてもらうことにはね、我々右側左で知らんもん。
いや本当に。
いや商売っていうのはね、ほんまに100円で仕入れたものを150円で売って50円儲かったから、それをみんなで分け分けしようかというような、それだけないんですね。
そうですね、今だったら100円で仕入れてきたものに、はい、自分の中で10円の付加価値をつけないと110円で売れませんので、はい、そのままだったら100円で入れてきたものを逆に90円で売らなきゃいけないかもしれませんから。
なるほど。
いやすごい。でもまあまあそこにやっぱりもともとそういう発想を持ってはったんでしょうね。こうそういうふうにせなあかんということ
も。そうですね、もう切羽詰まってというところもやっぱりありますし。
ああ、そうなんや。
でこれからどんどん我々のエネルギーと関わりも変わっていくんですかね、今後は。
と思います。大きいエネルギーの発電所っていうものだけじゃなくて、
はい、
まあ、個別それぞれのご自宅でですね発電をしていく、その方法もいろいろこれから増えてくるはずですので、太陽光だけではなくて別のもの、第三のエネルギーっていうものも実際に今開発進んでいってますので、それが各家庭でということにつながっていくんじゃないかなと思います。
なるほど。10年後楽しみですね、これがどんなに変わってるのか。
そうですね、
ワクワクするんちゃいます、永井さん。
いや、ワクワクより続々
なるほど。ないですよ。まあ、時間がやってまいりました。
はい、
いつもこのコーナー最後にですね、ご自身の好きなお言葉をお聞きしますが、永井さんの好きなお言葉は。
まあ、ちょっと中国の古い書籍の中にあるんですけども、伏すこと長きもの、飛ぶこと必ずや高しという言葉がありまして、
はい、
まあ、長く地に伏せてしたものがですね、一旦空を飛ぼうとするときには必ず高く飛べるんだと、まあ、それだけ力を蓄えるということさえ怠らなければ、その時が来たときに必ず高くへ飛べますよと。
で、まあ、なるほど。
自分の中ではもういい年になってますから、0.5 世紀生きてきてますから、もうそろそろ自分でその時期を決めなさいよというのはそこに自分では付け足してはいるんですけども。
なるほど。いよいよピョンといきますね。
行って帰ってこなかったらどうしよう。
いや、素晴らしいお言葉。そのお言葉によいしょ。 今日本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
もっともっと時間があれば聞きたいんですけど、まあ、また来ていただければですけど、
はい、ありがとうございます。
本日のゲストです、株式会社オーバスクリエーション、代表取締役永井純二さん、どうも今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。